意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、10月に1週間ちょっと、
はい、
10日間ぐらい、
はい
はい、アメリカアリゾナ州のセドナと、うん、ラスベガスに照代さん行ってこられたそうですね。
そうなんですよね。はい、行ってきました。
アメリカ初めてですか？
初めてなんですよ、アメリカ。あんまり興味がなかった、興味ないんですよね、アメリカ、
うんうん、
なんですけど、セドナに行きたいっていうのがあって、
はい、
調べたら、あ、アメリカなんだみたいな感じだったので、
うんうんうん、
はい、
はい、
アメリカにご縁があって行ってきました。
お、息子さんと行かれたんですよね。
そうなんですよ。今回本当は最初一人で行こうと思ったんで、セドナに、
はいはい、
セドナに一人で行って、お友達からちょっと聞いてたので、こういう風に車で回ったりすると便利だよみたいな感じで聞いてたので、一人で行こうと思ってたんですけど、
はい、
なんかちょっと私の中で今回珍しく勇気がなくて、
へ、
いつも結構スッと調べて、スッともう日程決めて、もう来月の半ばぐらいに行こうかなとかってなるんですけど、今回は7月ぐらいに思ったんです。7月、本当は7月一人で、これ多分勇気があったら7月とか8月に行ってたんですけど、ちょっと勇気がなくて躊躇してたんですよね。いや、行きたいけど今回なんかどうなんだろう、私なんか行こうって勇気出ないなって思ってる時に、息子が沖縄に来た時にそういう話をたまたましたんですよね、
うん、
なんか私ちょっと勇気なくてさ、今回みたいな、
はいはい、
瀬戸内のアメリカに行きたいって思ってるんだけど、一人じゃなんかさって言ったら、え、アメリカなんだって言って、瀬戸内って、え、アメリカだったら行きたいって、
うん、
息子が言ったので、あ、じゃあ一緒に行こうかっていうのがきっかけで一緒に行く。そうですね、やっぱり勇気がなかったですね、珍しくというか、ハードルが高かった。
あ、そういうのあるんですね、やっぱり、
ね、はい、なんかなんですかね、アメリカっていうのと、あとはレンタカーを借りたかったんですよね、今回は、
うんうんうん、
レンタカーを借りて自分で運転したかったので、
うんうん、
それもちょっと勇気がね、うん、調べると結構な時間で運転しなくちゃいけなくて、
はいはい、
いや、レンタカー向こうでなんかね、レンタカー借りる時の、うん、そういうなんか手続きとかもね、全部自分でやらなきゃいけないので、
うん、
ちょっと一人かっていうので、してたら息子が行こう行こうってなって、いや、え、ちょ、行くのはいいけどお金払わないよって言って、旅費とか、うん、ね、ホテル代とか、え、払わないよ、それでも自分でね、出してでも行きたいのって言ったら、え、出してでも全然アメリカは行きたいって言ったので、じゃあよし、全部ね、手配は私がするからって言って、
うんうんうん、
じゃあ行こうっていうので今回行ってきたんですよ。
あ、息子さんは英語は喋れるんですか？
全然です、私同様二人とも普通の中学英語で止まってるぐらいな感じですよね。何か特に習ってるわけでもね、息子もないですし、私も習ってても全然そんなね、ベラベラ喋れるわけじゃないので、
うんうん、
全然ですよね。Google の翻訳機、
はいはい、
を頼りにしながら、ちょっとなんか分かるんだったら喋ってみたりとかしたりして、
うんうん、
なので本当に喋れないです。
ああまあまあ、でも喋れなくても一人よりは二人の方が心強いですね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
そうなんです
ね。あ、そういうことで、
はい、
息子さんと一緒に行かれて、
うん、
で、セドナとラスベガスだったっていうことなんですけど、
はいはいはい、
それぞれどんな街だったでしょうか？
やっぱり、セドナに行こうと思った時に、 ロサンゼルスからセドナに車でレンタカーで、まあ、4、5時間かかるか、ラスベガスからも同じぐらい4、5時間かかってセドナにレンタカーで、どっちにしようかなと思った時に、はい、まあ、ラスベガスの方が近そう。なんとなくまあラスベガスかなと思ってラスベガスしたんですけど、
うんうん、
まあ、全然違いますよね。州も違うんですけど、ネバダ州とアリゾナ州でね、違うんですけど、まあ、ラスベガスはまあ、きらびやかですよね。キラキラキラキラして、まあ、カジノの街なので、
はいはい、
夜も全然キラキラしてますし、いろんな芸をされる方とかもやっぱ夜いて、まあ、息子はそっちの方がやっぱりラスベガスの方が楽しそう、
うん、
ダウンタウンみたいな感じでちょっと古い感じの街並みみたいなのがあったりとかして、まあ、とにかくおしゃれですよね、まあ、セドナもでしたけど、全部がディズニーランドとかみたいなテーマパークみたいに街並みというかもうなんだろう、すごくどこを撮っても素敵に、なんか素敵なんですよね。この風景とマッチしたような建物になってたりとかするので、
うんうんうん、
本当に綺麗な街でしたね、どっちも。どっちもちっちゃいんですよ。ラスベガスもキュッとしてて。
そうなんですね。
全然大きくないんですよね。
うんうんうん、
で今すごくラスベガス治安が良くて、
うん、
全然知らなかったんですけど、全然私一人で夜歩いてても大丈夫なぐらい、全然治安がすごいいいよって言って、アメリカの中でも5本の指に入るぐらい、今ラスベガスは治安がいいとこだから大丈夫だよみたいな感じで、たまたま行った時のガイドさんがそうやって言ってて、
うんうん、
そうなんだ。だから全然怖くなかったですね、どっちも。夜とかも真っ暗なんです。
あ、セドナも、
うん、セドナも全然、
うんうん、
セドナもなんていうんですかね、大自然なので、街というかそこもすごくちっちゃいんですよ、キュッとしてるので、
うんうん、
全然そのなんかなんだろう、何日もかけて回るっていう、まあ、セドナの場合はいろんなところにこう点在しているので、山みたいなのが庭というか、うん、そういうのが点在しているので、登ろうと思ったりすると日にちはかかるんですけど、あ、まあ、お土産屋さんというかそういう、こう街並みみたいな、
うんうん、
そういう場所っていうのはそんなに大きくないので、全然大丈夫ですね、セドナもラスベガスも。
へえ、やっぱり知らないですね。
本当ですよね、全然知らないですよね。行ったらね、ああなるほど、こういうところなんだなっていう、ラスベガスもすごく大きいところかなと思ったら、
うん、
もう中心のその空港から1時間も走らないうちにもう砂漠になってしまうので、
うん、
もうその砂漠の中をずっと4時間とか走ってセドナの方に向かうみたいな、なので砂漠です全部。
じゃあそのセドナに向かうまでの間はよく映画とかで見るような
一本道があ
って周り広大な景色みたいな。
そうですそれも高速じゃないんですよね、お金払わないので。なので国道になるのかな。うん、1本か2本しか道がなくて、なので本当にトラックですよね。本当に映画で出てくる、ワイルドスピードとかそういうね、映画で出てくる、ね、本当に大きいトラックが走ってたりとか、すんごい勢いで走ってるところを4時間とか走っていく。
うわ、車の量は多かったんですか。
あ、やっぱそのセドナのじゃなくて、ラスベガスの方は多いですね。やっぱり街的にキラキラしてるので、うん、
はいはい、
交通量がすごい多いんですよ。車の台数とか車も多いですね、
うんうんうん、
なので乗りにくいというか運転しづらいですよね、右車線なので。でワイパーが右で、はい、ウインカーが左ですよね。日本の車の反対なので、
はい、
もう何回ワイパーを動かしたことかで、ウィンカーの間違いで。
あれ、乗り場も左ですかね、運転席が。
そうです、運転席左ですね。
そうですよね。
そうですね、なので右に寄りますよね、やっぱね。自分が中心に走っちゃうので、助手席に乗ってる私は白線の上走ってるよみたいな、
あ
ちょっと 向こう行ってもらっていいですかって。
ああ、息子さんが運転されたんですか？
はいですね、半々。私も運転するし、息子も運転するし、どっちも運転する交代で。うん。
それもいいですね。そうですね。疲れなくていいですね。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっとね、街中でちょっとなんか気使うわって言ったら、じゃあ全然俺運転するわって言って、
うんうん、
で息子が運転してくれたりとか、やっぱね、なんか、まあ、ドキドキまではしないですけど、
はいはい、
右折するのに、赤信号でも右折していいんですよ。そうなんですよ。なので、右折するっていうことは、左から車がね、来てなければ右折していいんですよ。で反対側から左側から左折してくる車さえ気をつけてれば、
うんうん、
こっち側から行ったら右折はしていいんですよね。アメリカのルール、アメリカのルールなのかあそこのルールなのかわからないですけど、
はいはい、
なので赤信号で止まってたら鳴らされるんですよ、行けよって、で左車線で、なので左車線というか左折がなので難しいですよ。難しいから対向車がいるので、
うんうんうん、
なので左折専用の信号があったりするんですよね。やっぱりあの日本と一緒で右折、
はいはい、
それもなんか分かりづらかったりするので、
やっぱりそうですよね。
そうなんですよ、これは止まるんかみたいな、これは左折していいかなみたいな、
まあ、若干やっぱり違いますよね。
そうなんですよ。そういうのでやっぱりラスベガスの中だとやっぱり交通量が多いところだとね、運転しづらかったりするんですけど、
うんうんうん、
あの一本道とかね、そういう山道とかだと全然大丈夫ですね。あのゆっくり走ってても追い越しで行ってくれたりするので、
うんうん、そこは特に交通量は多めでは、
あ、多いですね。でも多かったですよ。トラックも多いです。うん、結構多いですね。で結構みんなかっ飛ばすので、でトラックとかもウィンカッチで入ってきたりするんですよね。わーってでっかいのが前の入ってくるの で、で隣にいるかなと思ったら隣でウィンカー出してたりするので、私ゆっくり行くバージョンみたいな、先にいつ入りたいのこの人、真横でウィンカーがね出たりするので、これは多分後ろからあの早めのウィンカーを出してて、ちょっとよくわからないけど急げって感じ。ドキドキしない。
ドライブインとかはあるんですか？
ありますね。なのででも結構遠い、1時間半は走らないとないぐらいちょっと遠くにしかないんですけど、必ずあのスタンドと一緒でにありますね。スタンドとコンビニみたいな感じであるので、
うんうんうん、
そこでね、あのトイレ休憩とガソリンと、あとコンビニみたいなところなので、
うんうん、
なんかね、ジュースとか飲み物買ったりとか、
はいはい、
はするんですけど、あとは一切ないですね。あの飲食店みたいなものとかは、もうその道の砂漠の中はもう一切ない。ドライブインっていう、本当にそのスタンドとコンビニみたいな。
へぇ
しかない、
ね。そうなんですね。でもそれも、なんかいい経験、
ね、そうですね、本当にいい経験ですね、うん、やっぱり、うん、なかなか、あとあの給油
給油
そういう、はい、給油しないかんじゃんみたいな、
うんうん、
でそれもやっぱりなんかカード、お金現金ではなかなかちょっと入れれなくて、現金入れるところがないんですよね。
うーん、
で一応あのなんかお店の中で現金で払いたい人はお店の中で払ってくださいみたいな書いてあるんですけど、お店がどこかもわからない、人がいるわけじゃないので、やっぱりこれはコンビニの方のお店なのかちょっとわからんから、もうカードでいいかみたいな、
クレジットカードで
そうですそうです、
あ
で入れたりっていうのですね。あまりなのでね、たくさんないし、ほぼほぼ砂漠で走行距離がね、あの長いので、
はいはい、
あんまりカツカツまで してると危なかったりするので、
う
ん、
あ、そうですね、ね、
そうですね、なのでこまめにね入れたりとかしてたので、
へえ、
吸ったもんだ二人でしながら、
あ、やっぱりそうなりますよね。
そうなんですよね、そうですね、
へ
え、いい経験で、
うんうんうん。あのテリオさんが行きたかったっていうこのセドナはいかがでしたか？
やっぱりあのなんていうか、大地がなんか赤茶なんですよね。やっぱりそのなんかなんていうんですかね、 みんなよくパワースポットって言われていて、その大地のそういうエネルギーがすごい吹き出てるよっていう場所だったりするんですけど、うん、ゆっくり今回なので登りはしなかったんですよね、
はい、
行ったりとかはしてしたんですけど、一つの4つあったりとかするんですけど、一つだけはいけるんですけど、あとはゆっくり登ったりはしてないんですけど、まあ本当になんかなんだろうな、あの景色だったりとか雰囲気だったりとか、そういうのに本当になんかこう癒されるというか、
うんうんうん、
不思議ですよねって感じですね。あんなのがどうしてあそこだけこうやって山みたいなのが残ってるんだろうとか、そういうのの方がなんかすごい不思議な、なんか風景だなって思いながら見てましたね。赤茶、ほぼほぼ赤茶と緑ですもんね。お花が一切ないので、やっぱり砂漠なので、すごい全然花が咲いてないですね。
ああ、草もない。
そう、緑はあるんですけど、まあ、サボテンがなので多いですよね。すごくなんか普段見ない景色だなっていう、のは思いましたね。あと、セドナの隣というか近くに世界遺産のアンテロープとか、うん、グランドキャニオンっていう国立公園があったんですよね。そっちの方にも今回行ったので、こんな近くにあるんだと思って、
うんうんうん、
全然じゃあもともと本当にセドナだけで行くつもりだったんですけど、調べてみたら、私がすごいずっと行きたかったアンテロープがたまたまセドナの近くにあるっていうのを知って、
お
あ、そうなんだ、これここにあるんだ、じゃあ一緒に行けるなと思って、
いいですね。
そう、ツアーに申し込んで、自分たちでは行けないので、ツアーに申し込んで2人で参加させてもらったんですけど、それもまた良かったですね。そこの場所に行ったのも、一泊二日だったんですけど、
はい、
もう日本人ばっかりだったんですね。
へ、
日本語ツアーの、ね、日本語でいろんなことを説明してくれる、
うんうん、
ツアーに申し込んだので、日本人の方ばっかりだったんですけど、一泊二日ご一緒ね、皆さんと。10人ぐらいいたのかな、でも。
多いですね、
うん。ね、多いですよね。うん、やっぱ今、ちょうどいい時期で、10月、11月って、じゃないと真夏はめちゃめちゃ暑いですよね、40度とか。
あ、
やっぱりね、砂漠なので行ってしまって、こっからは雪が降るんですよね。私たちも雪降ったんですよ。
あ、雪降ったんですか。
雪めっちゃ降りました。運転大丈夫？え、これ凍らないの？っていうぐらい吹雪いてて。
わ
あ。え、これちょっと、1日目借りて、ね、はいはい、1日目の移動日で降ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なので1泊2日の時はめちゃめちゃ晴れてて暑かったんですけど、じゃあ明日からレンタカー借りて明日移動しようねって言って、借りて高速っていうか、そこのね、一本道のところを走ろうかって言った時に、すごい走り出して、ブワーって降り出して、あっという間に積もって、服がもうなんか ないっていうね、二人とも暑いと思ってたので、
あ、
服なんて買うしか、私なんか特に買うしかなくて。
あ、買うほどだったんですね。
そうなんですよ、もう本当に2度とかですね。
うわ、
びっくりです。で、昼間はね、その前日なんか30度とか行くので、
すごい。
で、そう、次の日は2度みたいな感じで。
その雪は1日で終わったんですか？
そうなんですよ。雪、その日まるまる夜まで降ってて、移動日のセドナの方に行った時に、いや、夜まで降って、これ明日降ったらセドナの方回れるんかなとか思っていたら、うん、寝る時までも降ってたんですけど、朝起きたら止んでいて天気が良くて、全然雪がほぼほぼやっぱりもう溶けて、どんどん溶けていくので、セドナに行ったらもう全然降ってないというか、雪すらなくて。
うわ、で、気温も結構高かったんですか？
そうですね、高くまで行きますね。全然でもそこまで30度までは全然いかないですけど、
はいはい、
24度とか。
あ、
でも全然そんな雪っていう感じはしないぐらい。そうなんですよ、すごい気温差というか
本当ですね
びっくりしました。
なんか雨みたいな感じですね。
そうなんですよ。すごい吹雪いてたんですよ。寒いみたいな感じです。
いや、
一気に夏と冬を。
本当ですね。
そうなんですよ。
へー、そんな気候でもあるんですね。
そうみたいですね、本当に冬は。
うわー、じゃあもうその10日間は、まあ、ラスベガスとセドナで半々ぐらいで過ごされて。
そうですね、行ったり、行ったり来たり。
あ、行ったり来たり。
はい、はい、はい。
あ、で、もう街を楽しむっていう感じですかね。
そうですね、そうですね。ダウンタウンにね、息子が行きたいところに一番最後の日とかは行ったりとか、して、はい、でセドナはセドナでね、私の好きなところにお店屋さんもそうですし、あのネイティブアメリカン の, あのが近くに住んでるというか、そういうところなんですよね、セドナって、
はい、
で近く の, その私が行きたかったアンテロープっていうところもナバホ族っていう人たちが管理している場所なんですよ。
へー、
ナバホ族の方たちが住んでいる中にあのアンテロープっていう場所があるんで、ナバホ族の方たちに案内してもらわないと入っていけないんですよね。あと私が好きなホピ族っていうあのアメリカンジュエリーが私好きなので、なのでそこにも行きたかったんですよね、
はいはい、
なので近くを通ってみたりとか、そのナバホ族の人たちが作っているあのジュエリーのお店に行ったりとか、
じゃあお土産で買って。
あ、そうです、そうです、そうです。とかあとセドナでそういうお店ですよね、その生命の木っていうちょっとスピリチュアルな、あのセドナは教会も有名な教会が一つあるので、そこに、ね、行って教会であの懺悔していきたりとか、したりしましたね。
なんか全体的な雰囲気というか、なんかパワーとかどんな感じでしたか？
そうですね、なんだろうな、こう安心というよりはなんか、エネルギッシュな感じですかね。でもやっぱり大地もうなんか、なんだろう、大地のそのエネルギーの強さっていうんですかね。セドナでガイドさんに連れてっていただいたところで、一つここをパワーがあって、前そういう、こうスピリチュアルな方がここに手をかざすとビリビリってする人もいるみたいだよっていうのを教えてもらって、たんですけど、そこにやっぱり手かざすと手ビリビリするんですよ。
へー、
そうなんですよ、それぐらいなんかこう、なんだろう、大地のそのなんだろう、エネルギーが強いですよね、
力強い場所なんですね。あ、そうですね、
そうですね、なんか本当に赤とかオレンジとかそういうイメージですかね。あと本当何もないので、高い建物がやっぱりね、セドナとかそっちの方なんかは特にあのないので、
はい、
その空と の, この境界線がすごく綺麗に、大地と空の、ね、遠くに見るとすごく綺麗だったりするので、何もないですよね、建造物がないので、やっぱり本当にどうして自然にこんな地層になるんだろうとか、そういうのが本当に自然にできたあの形のものを見に行った感じなので、不思議だなって、すごいなっていう感じですよね。なので、そっちの方がなので、感動って、あ、なんか不思議だな、地球って不思議ですよねっていう、
本当ですね。なんか地球の歴史を感じるみたいな感じですかね。
本当にそうですよね。不思議だなって思うし、なんかね、何年か分かんないですけどね、その歴史があるんですよねっていうのをなんか見せてもらってる感じですね。
へー。息子さんは、どんなご様子でしたか？あと反応とかはいかがでした？
っぱりアメリカなので、ずっと息子はアメリカに行きたいって言ってたんですよね。ニューヨークに行きたいって最初言ってたので、
はい、
で今回もねアメリカだから行きたいっていう感じで来たんですけど、やっぱりアメリカいいよねって言ってましたね。ことあるごとにこう、なんだろう、自由、まあ自由、まあ海外でね、日本に比べると自由度があったりするだろうなと思うんですけど、
うんうん、
なんかいろんな種、ね、人たちがいるイメージもあるし、なんか、そうですね、フレンドリーな人もいるんですけど、私がアメリカに行って思ったのが、なんか他の国の方が、
はい、
私が好きな南米だったりとか、そういうこうところのちょっと暑い国ですよね、
うんうん、
の方がニコニコしてる人たちが多いなっていう、なのでとっつきやすいイメージが私の中で勝手にあるんですけど、
はいはい、
アメリカってあんまりニコニコしないなって思ったんですよね、
うんうんうんうん、
全然顔は笑ってないんですよ。最初こう、あの、なんだろう、やってるやり取りし始めた時とか、
うんうん、
全然、あ、なんか全然なんか笑わないっていうかね、だなって思うんですけど、ところがどっこいめっちゃいい人だったとかが多いなっていう、だから顔は笑わないのにすごいジョークを言ってたりとか、
う
ん、なんかさらっとジョークを言って、え、今のなんだったみたいな、めっちゃジョーク言ってたよねみたいな、調べてみたり翻訳でね調べてみたりするとさらっとジョークを言って言ってしまうみたい な, なんか そういうイメージ私他の海外で感じたことなかったので、
はいはい、
アメリカってなんか面白いというか、そういうのを感じましたね、うん、なんかあまり笑わないのにめっちゃいい人だなって、すごいずっと真顔なのに店員さんとかもすっごいぶっきらぼうでハローって言ってるのに全然ハローも返してくれないんですよ。なのにすごくこう気を利いた、サービスをしてくれたりとかしてくれたんですよね、その時も。あれ、なんかめっちゃぶっきらぼうなんだけどいい人なんだとか、そういうのがなんか日本人って分かりやすいかなって思うんですけど、
はいはい、
なんかね、顔に出ちゃう、シャイな人はもうシャイでもうサササっていう感じで、
うん、
終わっちゃうかなっていう感じなんですけど、つかめないと思ってアメリカの、
確かになんかつかみづらそう、
つかみづらいですね、あとはすごい陽気な人はもうずっと笑ってるみたいな、あの店員さんでもめちゃめちゃ陽気だったりとかするので、やっぱりあの日本に比べると話しやすいですね、喋りやすいなっていうのはやっぱり、まあ、観光地っていうのもあるかもしれないですけどね、ラスベガスもセドナーもそういうところなので、
うん
うん、沖縄もそうですけど、
うんうん、
やっぱり観光地の人たちってやっぱり知らない人に慣れてるので、
うんうん
うん、やっぱりフレンドリーだなってやっぱり最近とか思いますね、
うんうんうん
うん、
確かにそれはありますね。
慣れてますよね、やっぱり、
う
ん
う
ん。
そうですね。人慣れしてます、
ね。そうそうそうそう。そうそうそう。そういう意味でも、なんか、あ、そう、そうなのかもなって思う部分もありますね。
へえ、やっぱりいろいろ感じられる旅行というか、
うん、
チャレンジというか。
そうですね。面白いです。
そんな10日間でしたね。
はい。とした。
セドナはやっぱりスピリチュアルとか、
うんうん、
なんか癒しとかそういうものに興味がある方は、
うん、そうですよね、
ちょっと気になる場所だと思うので、
うん、ぜひぜひ、
はい、機会があったら、はい、
ね、
そうですね、行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい。ということでセドナとラスベガスのお話、
はい、
していただきました。はい、さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。